オーディオバイブルジャパン4月28日です。新共同訳聖書ルカの福音書23章44節から24章12節です。お聞きください。
すでに昼の12時ごろであった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさまとを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。
イエス様の死と復活、これが私たちの信仰ですし、また希望です。私たちはこの地上でどんないいことがあっても、お金があっても、あるいは奇跡的に病気が癒されるということがあったとしても、やはり皆最後は死という敵に打ち負かされてしまうんですね。そのことを考えると、絶望というものを感じたりするわけです。しかし唯一希望があるのは、イエス様がこの死に勝利してくださった。神が人となって私たちと共に、私たちと同じように歩んでくださり、そして死を、この人間の体を持った神が死を勝利してくださり、私たちはそれを信じるときに、私たちも一緒にイエス様と共によみがえることができる。この宣言、勝利宣言というものにイエス様を信じる者は預かるんですね。 まあ、弟子たちもたわごとと思われたと復活のことを言ってますけども、まあ、これはたわごとだなと思う方がいるかもしれません。しかしここに唯一の希望があるんです。変わることのない希望、何によっても崩すことのできない唯一の希望がここにあります。もう一度イエス様の復活ということの素晴らしさを共に味わっていきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。